マボ
ーマボ
ーマボー
マボー
マボーマチづくりハッピーレディオ
マボーこと野葉正弘と
ダーボーこと知念忠彦謎の同級生コンビがお送りするマチづくりハッピーレディオ。
この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
はーい。何か大きいね、変化が起こってるような。
そうなんですよ。
気が地殻変動が起こってるような気がしますね。
まあ僕今日は、うん、ネタバラシしていい？
何でしょうか、
はい、ゲスト紹介の前にちょっと引っ張っちゃいますけど。
どうぞ。
僕らの番組って実は、うん、実はって何回も言ってますけど、うん、収録じゃないですか。
収録なんですよね。
収録なんですよね。たまに生放送ありますけど、ね。
ちょっと前に収録してるんですよね。
そうですね。
前撮りっていうんですかね。
こういうで、今日はなんとですね、4月30日なんですよ。
4月30日というと、
平成最後の日。
最後の日ですか。
最後の日ですよ。
そうですよね。
みんな平成の最後のなんとかなんとかって言ってるけど、うん、まさに僕らも平成の最後の収録なんですよ。
なるほどね。これが今日はね、
そう、うん、
記念すべき日
で。後でこれがいろいろキーワードになりますので。
あ、そうですね。
はい、そして放送は令和の一発目になりますので。
はい、そうですね。5月8日ですね。皆さん、はい、元気ですか。
元気ですか。
令和をどうね。はい、過ごしていますか、
はい、いますか、うん、今日は本来では5月8日のモードでやるんですけど、すいませんが平成も被りながら行きたいと思います、
う
ん、
そうですね、はい。
じゃあ今日のゲスト紹介しきれますか。
あ、行きましょう、うん、難しいんですよ、これ。
難しいですよね、うん、本当に
田中
ひ
ろとさんですね、うん、これ2回目ですよね。
2回目、
まあ、公開放送の時1回出ていただいて喋っていただいたんですけどね、はい、いよいよ本ゲストとしてお招きしました。皆さんお待ちかねの、
お待ちかねですよ、はい、僕らの身内だからもう僕ら相当リラックスしてんですけどね、勝手に、はい、じゃあ田中さん、
はい、
まずキラーパスいきます。いつもの、自己紹介は自分でなさるという僕らのルールがあるので、
はい、そうなんですよ。
何の打ち合わせもせずに今田中さん面食らってますけど、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、こんばんは、田中大翔です、
はい。よろし
くお願いします。いつもの面々ですが、はい、今日は楽しみにしております。
はい、
自己紹介なんですけども、まあ、収録が、4月30日
いい、ね、
平成の最後ということで、で、私30年前に大学卒業して、うん、ちょうど社会人になったんですね。
はい、
なので、まさにこの平成と私は社会を歩んできたなと。
なるほど。
で、でプレイバックすると、ああ、いろいろあったんだなというのがありまして。う
んね、31年だもんね。
そうなんですよ。ね、で、まあ、自己紹介ですと、まあ、社会人になりまして、まあ、就職、最初新聞記者をしたんですけども、で、その後に、アフリカに行ってですね、その前にイギリスに行って、うん、ロンドンで、大学院に行きまして、
はい、
その後アフリカルワンダに行って、うん、その94年の大虐殺とその大きな難民問題に直面してっていうことをやって、それでまあ開発関係の仕事にもうどっぷり使ってしまったんですけども、うん、ちょうど4年前にですね、うん、沖縄に移ってきまして、
うん、
でなんかいろいろと、商売やったり、うん、なんかいろいろやってるんですけど、
いろいろやってましたよ。
自分でも何やってるかよくわかんないっていうのが最近の状況です。というわけで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もですね、はい、実は、どこでしょう、バングラデシュから帰ってきたんです
か。そうですね、先週帰ってきました。
先週帰ってきたね。はい、もう、だから今もわかる、皆さんね、わかりますように、世界を飛び回ってる方で、はい。
その、本当に2、3週間前は1ヶ月間、日本から派遣されて、ハワイでお勉強されてたというね。
そうですね、研究員してましたね。
研究でね。うん、どうですか、もうこの、まあ、平成は、どんな感じでしたか、ね、
ですね、英語で世代って、ジェネレーションっていうんですよね、
はいはいはい、
でまさに世代が変わるじゃないですか、
はい、
で、ジェネレーションっていうことで、もう一つ言葉が意味があって、うん、30年という意味があるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
でジェネレーションっていうと、30年という意味でもあるし、うん、世代っていう意味もあって、うんうんうん、だからそれを今の、平成天皇が、知ってたかどうか、今、もう今じゃないんですけど、うん、どう分かってるかどうか知らないんですけど、30年を一区切りでしたっていうのは、うん、結構いい意味というか、深いのかなと思いますね。
なるほどね。
ちょうどこう、パッケージとしては、うん、いい感じなんですよね、
う
ん。
そう思いますね。だから本当に、89年から、うん、2019年の30年間
で、
本当にもう詰まって詰まって、うんうん、もうてんこ盛りにもう、 って感じでしたよね。
なるほど。僕らもね、昭和というと、最初のね、生まれて最初の10年ぐらいはもう、なんだかよくわかんないでしょ、子供だから。だけど、平成はもう、始まりから終わりまで、もう成人だとしてたので、くっきり覚えてるんですよね。
本当ですよね。僕らも社会人のほとんどを平成で過ごしてますからね。
そうですよね。全くそのとおりですね。いや、だから、ね、先ほども放送前にちょっと話したんですけど、まあ、戦争のない時代ではあった。けど、
けど、ま
あ、日本は ね、
9.11 とかもありますし、災害の平成とかも日本では言われてますしね、
あそこそこ、災害がありましたね、いっぱい ね、
でしかも僕らの音楽は70年代80年代で、平成のスタートが89年なんでね、
そこそこ
ギリギリ引っかかっているんです、
平成で89年だっけ、
平成89
年、そうなんだ、そこそこそっか、いや、あの頃まだね、学生だったかな、あれだったのね、だったかと思うんですけどね、僕はね。
そうか、まだ、
そうか、ちょっと長いんで。
医学部の6年生、7年生、8年生ぐらいの時代なんですね。
こっち長いんで、はい。ですね。田中さん、新聞記者、
はい、
ね、実は田中さんの新聞記者時代のね、金沢に僕らみんなで行ったことはもうあるんですね、その頃住んでたアパートまで行ってね、
金沢というのは赴任で行ったんですか。
そうです、最初に赴任送られたと、必ず、今は分かりませんけど、当時は地方支局に送られ、5、6年過ごすっていうのが、パターンでたんですけどね、
地方支局ということはメジャー新聞に勤められてた、
そうです、一応全国紙だったんですけど、
でしたね、いやいや、そこでね、新聞記者の話も聞いてさ、結構面白かったんですけどね、いやいやいや、どうですか、
ヤクザといろいろなんかやったのが面白かったですね、
ヤクザ、
はい、結構、地回りのヤクザがいて、で、なんか、時になんか、そのピストルで抗争したりするんですよ、で、あとはですね、すごく面白かったのが、あるマンションに組があったんですけども、その組があったマンションの組合が、その可決して、そのマンションから出ていけっていうふうに。全国で珍しいことをしたんですね。ほんで、追い出されちゃったんですよ。
追い出されちゃった。
で、僕、それを、地元の新聞が、スクープしちゃったんで、後追いなんですけども、行ったら、寂しく、若いお兄さんが、もう、ドーンと座ってるんですけど、で、聞いたら、追い出されたんですかって言ったら、そうだな、みたいなこと言われて、で、なんか、で、どうですかって言ったら、いや、そんなこと言われてて、もう追い出されたのしょうがないでしょみたいなこと言われて、で、なんか、ちょっとかわいそうだな、みたいな思いましたね。
なるほど。あ、そうか、新聞記者だから、そういうところもね、取材に行かなくちゃいけない、
ね。そうですね。よくヤクザの組とか行きましたよ。
行きました。
そこはやっぱ話してくれたりするの。
人によりますね。
ああ、なるほどね。
中にはなんじゃお前みたいなこと言われて、撃つぞみたいなこと言われてもするんですけど、そういう時はすいませんとか帰っていくんです
よ、ね。あ、帰る。そう、危ないところでもね、特攻として行かなきゃいけないもんね。
足で稼いでましたね、その頃は。
新聞記者は何年ぐらいなさって
た？3年でしたね。で、以前から留学したいと思ったんで、奨学金を受けたら受かったんで、もうそれを契機に、さっと辞めてしまったんですよ、ね。
その後にじゃあ大学院に
行ったんですか？そうです、そうです。
イギリスのね。
はい。
もともと英語は堪能だったんですか？
そうや、子供の時に、アメリカに行ったこともあって、堪能ではないですね。耳は慣れてたのかもしれないですけど、やっぱりある程度、大学レベルって勉強はしなきゃいけなかったので、それは独自にやりましたけど。
いわゆる帰国子女ってやつですか。
そうね。の走りですね、きっと、あれは。
もともとは東京出身？
はい、生まれ東京ですね。
東京出身ですね。
でも、子供の頃からずっと。
いろんなとこも
あって。で、最初アメリカだったんですけど、その後、ブラジルに行ったりとかして。
ブラジルですか？
はい、すごいね。
父ちゃんの関係で。
そうです。
ああ、なるほど。
不思議な縁なんですけど、ちょうど私が行く前かなんかの年に、その今の天皇が、ブラジルの移民、90周年かな、かなんかで来られてて、で、相当なんか、その皇太子、
今、平成天皇。
そうそうそう、皇太子だった時に来て、でかなりその地元の日系社会が盛り上がってましたね。
なるほどね。じゃあ、平成30年はほとんど外国で過ごしたって感じで、
そうですね。
よろしいですか。なるほどね。
ちなみに僕ら知ってるんですけどね、知ってる質問しますけど、何十カ国ぐらい行ったことあるんですか、国と地域で。はい、
一覧を作ってるんですけど、今、75カ
国
地域ですね。
また増えましたね、以前聞いた時よりも。
じゃあ、パスポートはハンコだらけという。
あ、もうだから、もう新しくなっちゃった
っ、ね、あ、なっちゃって。ああ、なるほど。もう収まらず。
まあ、分厚くしたんですけど、もうその後も、新しくしなきゃいけなかったりするんで。
ここでまたちょっとネタバレすると、うん、実は、奥様と一緒に呼びたかったというのが最初あってですね。
はいはいはい。
奥様今ちょっとイギリスに行っているもんですから、この、まあ、イギリスがどう、離脱で変わるかというところで、うん、奥様、イタリア人なんですよね。
うん。そうそう、奥さんも、うん、その何紛争地域で働かれてたんでしたっけ。
そうですね、紛争だけじゃないんですけど、基本的になんかその平和構築とか
平和構築、
うん、その和解とかっていうことをずっとやってて、うんでまあ、そういうことをやってる時にはスリランカで私その内戦、それこそこの間大きなテロがありましたけど、はいはいはい、ちょうど内戦が終わった2009年に、行って、でその時に彼女もなんか現地の NGO で、うんまあ、なんか働いたとかその支援してて、うんうん、でそこで知り合ったんですね、うん、
なるほどなるほど、うん、でその、まあ、フランチェスカさんとおっしゃるんですか、はいはい、フランチェスカさんがね、ボランティアで沖縄でその平和構築 の,
あ
の
勉強会
連続勉強会を開いてくださってね、うんはいはい、それも僕も参加 して参加 できるねあれ、うん、できたんですけど、すごく勉強になりましたね。うんどういったのね、ことでこう平和構築、平和を構築していくんですよね、うん、平和にするっていう感じじゃなくて、うん、作っていくっていうね。
僕らの団体でもね、一番最初にぜひ勉強会したいということで、うん、英語を喋るのあんまりいないし、英語聞けるのあんまりいないけど、うん、それでもフランチェスカに英語でレクチャーしてもらって、うんうん、まあ、田中さんに通訳してもらってというのをやって、うんうんうん、したらまた意外にびっくりしたのが、僕ら、まあ、僕らというのは那覇市民教育会なんですけど、うん、メンバーがその後フランチェスカとフランクで英語で喋る出す連中の若手がいっぱいいてですね、うん、
いっぱいいて、意外な
意外な、みんなすごいなと思って、
うん、なるほどね、うん、
そうす、家庭での会話は英語ですか。
そうですね、うん、まあ、日本語喋ってくれって言うんですけど、まあまあ、だから日本語ができないっていう本人はいいんですけども、僕これで英語日本語喋っちゃったらなんか彼女がなんか本当に分かり合えなくなっちゃうのかなっていう、うん、
そうですよね、うん、
だから自分もだから、まあ、英語のなんか能力を維持したいってもあるんですけど、うん、まあ、彼女がなんかその日本語喋るとやっぱりネイティブに負けちゃうんでね、うんうん、なんか申し訳ないかなと思って英語で過ごすようにしてます、ね、
イタリア語を喋ったりとかはあるんですか。
たまに僕はもうだから、ま、勉強する形で喋りますけど、でも全然なんか会話に大してならないですけどね、うん、
なるほどね、
うん、僕らも会話にならないですけど、うん、フランチェスカ見たらもうチャオチャオですよ
チャオ
チャオ
ボーロボーロボーロですよ
そうだね、田中さんのね、うん、まあ、仕事場の屋上でね、一回ね、
うん、あ、そうですね、
世界カフェって何でしたっけ、ワールドカフェってやってね、
ワールドカンファレンスだ、
まあ、飲み会ですけどね、
う
ん、
そうです
僕らいつも飲み会でなんか話してるんですけどね、うん、
なんか牛肉のなんかね、たたきみたいの、なんで、燻製でしたっけ、何でしたっけ、
何でしたっけ、
何でしたっけ、うん、あと、まあ、イタリアだからラザニアとか、
うん、そうですね、作ってもらって、
作りましたね、はい、夕暮れにね、うん、のちょ沖縄の一角がちょっとイタリアになりましたね、
ね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、田中さんももう転売しちゃったんですけど、はい、まあ、ペンション沖縄でペンションやってた那覇市内で、うん、時代もあったもんですから、うん、その辺 で、うん、これを作る売るもう簡単ですよ本当に、うん、でフランチェスカ今なんでイギリス行ってるかというと、イギリスにマンション買ったからって、
あ、そうなんだ、うん、
簡単、ま、だすごいね、
今リフォームしてます
ね、リフォーム
グローバルだね、
グローバルだね、
うん、そうそう、でこの間ほらうちらの公開放送のところに来ていただいた時に、うん、僕これちょっとキーワードだと思ったんですけど、はい、グローカル。
あ、グローカルと言いましたね。
という言葉をね、田中さんからね、はい、お聞きしたんですけど、今日はそれの方もね、ちょっと、ちょっと深掘りしてみようかなと思うんですけど、ね、
じゃあ、ぜひその言葉をもう一回、うん、あの時英語で言ってたじゃないですか、あれまた教えてください。
うん、ですね、昔、ローマクラブが1970年にやって、はいはい、で、まあ、そのまあ、その先進国がだけが豊かになってくるのおかしいということで、うん、まあ、その、まあ、宇宙船地球号っていう、
そうですね、
概念を打ち出したんですよね、うんうんうん、でその中でだからその資源は限られるものだと、みんなで仲良く分け合わなきゃいけないんだっていうことですね、うんうん、言ってその中で、まあ、Think Globally、まあ、世界のことを考えながら Act Locally、うん、その地元で活動しましょうっていうの、うんうん、で、まあ、今グローカルっていう言葉がなってるんですけど、で特に最近感じますね、うんうん、っていうのは最近まあスリランカでもテロがあったりとか、まあ、各国でテロが、まあ、ニュージーランドであったりとかしてますけど、分断っていう言葉がよく言われてますよね。はい、うんうん、その分断って 結局なんで起きるのかっていうと、結局地元の人がつながってない、うん、その世界でもね、その国々が分断してるとかね、喧嘩してるとか仲悪いっていうのがよくあるんですけど、うん、地元の人がくっついていない、つながっていないから余計そういったいがみ合いだとか宗教だとか、うんうん、そういうので、まあ、民族とかで、うん、その分かれてしまって、うん、自分たちグループ使って敵として敵視する、うんうんうん、っていうことが起きてるのかなと。だからそう考えると、僕最近もうその那覇市民協議会のこの活動、つまり地元、うん、その街づくりっていうのは、はい、まさにこのローカルの活動をして、うん、その地元の人たちをくっつけていき、そういった平和っていうかね、うん、その何でしょう、そういったことにしないような仕組みを作っていくっていうことを実践してるんだなっていうふうに、ね、改めて感じて、でやっぱり大事なことをしてるんだなっていうふうにすごく思いますね。
いいですね、田中さんにそう言ってもらえると僕らも勇気が湧くというか。
そうですね、だから田中さんみたいにグローバルに活躍してる人がいて、我々みたいにローカルで活躍してる人、その接点は何ですかっていう文脈の中からグローカルっていう話が出てきて、いやそれはつながるんだよっていうことでしたよね。
本当にそう思いますね。だから一層ですね、そのローカルで、まあ、グローカルで活動するっていう大切さ、それが世界平和につながっていくんだっていうのをですね、その実地にやってるっていうのをすごくなんか、感じましたね、この間の、スリランカのテロの話を聞いてて。
はいはい。
で実際にはこう知り合ってね、こうまあ飲んだり、飲まれたり、刺して刺されて、もう飲んだ話ばっかりして、やってると、例えば他の国の人でもね、こう、仲良くなるっていうかね、敵対はまず初っ端の敵対はありえないっていうのがありますよね。
まさにそうだと思います
ね。だから最初のこの外国人っていう概念から入っていくと、すぐ敵対して、ちょっと対立的になっちゃうけど、まずは人間と人間っていうことですよね。
そうですね。だから、まあ、宗教的に飲めない人もいるんで、まあ、同じ飯を食うっていうことがですね、ものすごい重要だと思いますね。
あと一緒のところで座って話すってことですね。
そうですね。だから、最近ね、日本でも、その核家族だとかがもう進みすぎちゃって、そのご飯も一緒に食べない家族って多いじゃないですか。それは良くないなと。やっぱり、食卓を一緒にして、ご飯を食べるっていうことが、ものすごく、その家族としてのですね、つながりと、そして共感とかね、を培っていくものじゃないかなって、すごく思いますね。
なるほどね。いやいやいや、まあ、グローカルね。
グローカル。
一つのキーワードとして。
はい。じゃあ田中さん、はい、ゲストの方に1曲、曲を紹介します。
楽しみですね。
まあ、その曲の由来も合わせながら曲紹介を、
はい、私はだからアメリカに初めてというか、その住んでた、70年代後半なんですけど、75年に、ヒットしたカントリーで、
カントリー、
はい、でグレン・キャンベルっていう、まあ、カントリーの大御所がいるんですけど、はいはい、その人が歌ってて、で、まあ、家族で旅行に行ってると、ドライブインで、なんか、トラックが止まったりするトラック宿っていうのもあるんですけど、そこでトラックのうんちゃんがもう来る大きなレストランなんですね。でガソリンスタンドがあって、そこで食べるんですけど、そこにそのジュークボックスがあって、そこでよく流れていたんですよ。でラインストーンカウボーイっていうんですけど、この人もまあ自分 の人生を歌ってるような感じで、その、カントリーの、まあ、そのカントリーシンガーとしてのスターの、まあ、その脚光を浴びるだけでも、その私生活はちょっとどうかなっていうようなね、その葛藤みたいなのがちょっと入ってる、でも俺は売れてすごいんだぜみたいな感じのね、嫌な部分あるんだけど、でもこれが俺の道だみたいなね、っていう内容なんですよ。
なるほど、はい、わかりました。
じゃあもう一度曲振りを、
はい、グレン・キャンベル、ラインストーン・カウボーイ、1975年のヒット曲です。
はい、
はい、田中さんもう一度曲を。
はい、グレン・キャンベル、ラインストーン・カウボーイ。
ああ、いい曲だね。
いいですね、やっぱりカントリーってさ、なんか俺たち知らないけどなんか懐かしい、
そうそうそう、
俺たちアメリカ人じゃないか分かんないけどさ
そうそうそう、でもたまに聴いてるとしみじみする、
しみじみするね、
不思議な曲ですよね、
なんかちょっと悲しいんだよね、なんだか知らないけど、
でも田中さんのバックボーンとか歴史があって聴いてるね、聴くとまた味が違うね、
なんかそう、長距離トラックの音が聞こえるよね、
しかもダイナーが浮かぶというか、
ダイナー浮かぶね、
ダイナーですね、で僕好きだったのはレバーステーキでした。
レバーステーキ。
レバーステーキね。安いんだよね。
そうそうそう。
安いんだよ。
それ牛？
牛。
牛。
基本的にアメリカ牛のあれじゃないかな。
なんかステーキがレバーなんだよね。
そうそうそうそう。
送ったことあれば。安いんだよ。
安かった。そうですか。
そっか、なるほどね。でまたね、いろいろな話をお聞きしたいんですけれども。
どこに膨らましましょうか、NGO とか、うん、まあまずね、国連にちょっと在籍してたこともあるんですよね、うん、
バングラデシュ何 してきたか、
バングラデシュ最近のやつね、
バングラデシュはロヒンギャ難民って言って、
はい、ロヒンギャ、はいはい、あれはだってバングラデシュじゃなくて、う
ん、
ミャンマーの、
そうミャンマーからなんですけど、うん、まあ、避難民っていうふうに、まあ、日本政府は言ってるんですね、うん、まあ、というのは本当、まあ、ミャンマーに住んでる人たちなんですけど、なんか歴史的に見てなんか、まあ、なんかバングラデシュから来たんじゃないかっていうのもあって、うん、でイスラム系の人たちなんで、でミャンマーは仏教が多いんです、はい、ほとんど仏教で、それでなんか排斥されてる感じでね、うんうん、で、まあ、逃げてきたっていう感じなんですけども、うん、でもバングラデシュ政府はその彼らのことをその国籍として認めたいんですよ、うん、ミャンマーは 国民として、
ミャンマーが、
ミャンマーそのものが、あ、だから国籍のない人たちだから、じゃあじゃあ 何人だっていうことも言いないんで、なんか避難民っていうことを言っていて、うんうんうん、まあ、でも国連とかはですね難民って言ってるんですけどね、うんうんうん、でだからちゃんと国籍与えて、うん、やりなさいよっていうことをミャンマーに言ったりもしてるんですけど、うんうん、でも、まあ、なかなかそうもいかなくて、うんうん、で人口は、あ、人口だけど、ミャンマー今そのロヒンギャ難民としてバングラデシュに出てるのは約100万人なんですよね。
100万ですか、
はい、
沖縄の人口、うん、でほぼ同じぐらいで、ね、すごいね、
でそれでかなり、まあ、その世界的に、まあ、援助が入ってはいるんですけど、で一方で私が去年の暮れに、うん、ウクライナに、
ウクライナ、
はい、75番目に行った国なんですけど、うん、
はいはい、これヨーロッパですね、
ヨーロッパです、うんうん、まあ、東欧で、うん、まあ、チェルノブイリの地元っていう国ですけども、うん、はい、その中でその今ロシアとの内戦、ロシア系住民との内戦をしてて、うん、ロシアがかなり何ていうか介入してて、うん、でクリミアなんかもクリミア半島が、うん、ロシアに取られちゃったりとかして、うん、そういう大きな問題になって、うん、でつい先週の日曜日に大統領選挙がありましたけども、うん、でその中で実は国内避難民が200万人もいるんですよ。
200万人、2倍、ロヒンギャの2倍、
そうそうそう、うん、で全然国際的な支援ってのなくて、うんうん、まあ、日本は結構入れて、まあ、私もその関係でちょっと、うん、まあ、平和構築のセミナーみたいなことをしに行ったんですけども、なので、その世界的には、その、200万もいるのに、国境を越えてないっていうだけで、うんうんうん、ものすごい差が出ちゃってるんですよ。
なるほどね。
だからもし、その、ウクライナの人たちが、その、国内に留まらずに、その、ヨーロッパとかね、出てったったら、うん、まあ、それこそ、2014年の、うん、いろんなアフリカとか中東から難民が来ましたよね、うん、で大問題になって、うん、でイギリスのブレグジットにつながるような流れになったようなことが起きたのかなっていう、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
それがウクライナの中で200万人がもう踏みとどまってしまっているんで、うんうん、でも一方ではその影響っていうのはすごく大きくて、
うん、
経済ガタガタなんですよね、
ウクライナが、
ウクライナが、どんどんどんどんなんか悪化、GDP が悪化していって、うん、で、まあ、今回の、その選挙で負けてしまった、またその現職が負けてしまったのもその影響もあるみたい
です、ね。うんうん、なんかコメディアンがね、
そうです
よ、コメディアンが、
南米も手を挙げてね、
うんうん、コメディアンが大統領になっちゃった
んですね、うん。で、選挙活動なんか大してしなくて、うん、実はその選挙活動はその自分が今やってるそのドラマの、うん、から選挙活動らしいんですよ、う
ん。なんか大統領役
です。そう、大統領役です。
ちょっと政治批判みたいなやつでしょ。
なんか冗談みたいな感じだけどね、うんうん。それだけ混乱してるってことだろうね。
すごい混乱してますね。
うんうん、立候補者もいっぱいいたんですよね。
うんうん、だからアジアでこう100万の移動でものすごく世界的にあるんだけど、うん、ヨーロッパ内の200万のな、まあ、難民っていうか、うん、自分のところに住めない人たちが移動しても、まあ、世界はあんまり見ないという、
そうですね、
この矛盾、
これってウクライナの周りの国がそれを受け入れるってことはないんですか、
うん、してないですね、うん、そもそもからもう国境を越えてないので、うん、まあ、っていうのがあれだから、国際的にもだから国境を越えると難民っていうことになって、難民条約 に規定されて、うん、その国際的な支援をしなきゃいけないっていうのが決まってるんですね、うんうんうん、だからしなきゃいけないんですけど、で、まあ、国際的な国連機関もそういうのがあるんですけども、うん、だけど国内でいるとないんですよ。
難民の定義には、うん、国境を越えないから定義にならないので動けないってことです
ね。うん、国内避難民ってなってしまうんですね。うん、
それは国で解決しろよっていうこと
になるんですね。でも一方で、うん、その国に力がないからそういった国内避難民が発生したりとか、うん、ことが起きてしまうっていうのがあるんですよね。
ね、一人一人の不幸としては同じっていうことですよね。
うん、そうなんですよね、うん。
なるほどね。
これはあれですか、日本の NGO かなんかが支援してる縁で、田中ちょっと行ってこいみたいな感じだったんですか。
それはですね、 IOM っていう、はい、あの実は2016年に国際機関から国連機関になったという面白い団体があるんですけど、それがあの国内避難民をあの支援していて、そこで日本政府からお金をもらって、でまあそういった国内避難民に対するあのまあ社会との統合、うん、その地元 の、うん、その人たちとの、新しい人たちとの、うん、と統合するっていうことをどうしてるかっていうことですね、うん、まあ、私のアフリカとかの経験なんかをちょっと話してくれないかということで、うん、あのまあセミナーへ
行ったんです、ね、ウクライナに行ってセミナーしてきたんですね、
はい、そうです、そうです、う
ん、
はい、
じゃあ少しはあの国内避難民もちょっとフィーチャーされてきて、うん、支援しなきゃという動きは出てきてはいる、
うん、そうですね、うん、でもやっぱりなかなか見えてこないので、うん、まあ、同じウクライナ人で、うん、あのまあまあ、まあ、でも東側の人たちなんで、うん、結構ロシア語を喋ったりしたりするんですけども、うん、見た目は全然変わらないし、うん、みんなあのちゃんとしたあのウクライナ正教会、うん、あのキリスト教なんでね、うん、変わらないんで、あんまりそういった差がないんでね、まあ、受け入れられる部分はあることはあるんですけどね、
う
ん、
だから
あ
の世界のこの動きに、うん、こう機関が対応できないというか、要するに難民って認定できないとか、うん、そういうなんかもどかしさってありますよね、世界がどんどん、うん、進んで、それに対して このこっち側は、ね、あの助ける方は全然あの進んでないというか、その対応できてないというかね、
結局古い枠組みで全部やってるんで、
全部やっちゃう、
うん、で新しい、うん、事象が起きてきても、それにまだまだ対応できていないっていうのがありますね、うん、
で国内の状況もね、例えば貧困問題で、うん、やっぱり家族っていう制度が一つの足かせになって、なかなか家族には入れないっていうのもあるし、だから状況に全然対応できてないっていうのがあると思うんですけど、まあ、しょうがないことだったかもしれないけど、うん、でもそこに気づかないとね、
そうですね、
逆に進まない、
うん、でそれは本当、世界だけじゃなくて、日本でも同じだと思うんですよね、
うんうん、
その僕、すごく感じるのは、沖縄に来て、沖縄ってやっぱりその島が多く、島国じゃないですか、島国、はいはい、島嶼県じゃないですか、うん、で、その日本のこの本土、内地に比べて、隣と離れてたり、うん、
はい、
そういうことを考えないで、いろんな政策とかが全部中央集権で一つになってしまってるっていうことに、すごく矛盾というか問題を感じますね。全部法律が全部その中央で決められた、うん、その中央を中心にした価値観で決まってる、
うん、そうですね、
だから、うん、すごくこの周辺っていうか、その遠隔地である沖縄とかに来ると、それが本当に適用できないんじゃないかっていう、すごくことが多いと思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、その辺のところはある程度いろんな地方を築き始めてますよね、うん、要するにあの東京一極集、東京が発するその、うん、あの制度で、あのうちの県はそれ合わないよというのは、うん、あ、ね、あると思うんです
よ、そうですね、う
ん、だ東京がモデルとしてる 地方っていうのは、うん、ある程度形があると思うんだけど、うん、それにそぐわないところって結構ありますからね、
そうですね、うん、まあ、そういう意味ではあの大阪都構想とかね、うんうん、維新の会なんかは一生懸命やってるんでしょうけど、うんうん、まあ、でも一方でやはり結局は東京に集中しちゃってるのかな、うんうん、やっぱり東京が楽ですからね、うんうん、東京の、うん、基準、東京の物差しで全てが作ってるわけだから、うん、そうすると、まあ、みんな東京に行っちゃうんだろうなっていうのはなん か、うん、感じしまいますね、
ね、うん、ただそうするとね、どんどん地方はね、うんうん、疲弊しちゃうっていうことですかね、う
ん、でもね、なんか割と元気な地方もちょこちょこ今登場してきてるからね、
うんうん、まあ、今後どうなるかですよね、うん、
佐賀県とかがもう NPO ばっかり打ちして、ね、
うん、
あのやってるとか、まあ、そんな話もありますが、
はい、
とりあえず、うん、ターボの曲に行っていいですか、軽く語っていいですか、うん、あの、うん、まあ、今日平成最後というところで、うん、何持ってこうかなと思って、平成スタートの曲持ってこようかなと思ったんだけど、うん、やっぱり一番好きな曲持ってこようと思ってて、
はいはいはい、一番好きな曲、
一番好きな曲、うん、まあ、一番好きな曲の分類というか、うん、あのベスト5みたいな感じで、で、まあ、いつかこのバンドを持ってこようと思ってずっと思ってたんですけど、うん、満を持して俺の中で持ってきました。
平成最後の日に。
平成最後の日。うん、で、あの、まあ、田中さんが本当に若い頃の、あの、白黒写真を見せてもらったことあるんですけど、アフリカの子たちと井戸を掘ってる、あの、写真を見せてもらって、うん、今日持ってきたのが、トトのアフリカです、
うん。
はい。トトで4枚目のアルバム、聖なる剣からアフリカをお送りさせていただきました。
うん、いや
ー。田中さんに捧げる曲です。
ありがとうございます。素晴らしい曲でした、ね。
フラッシュバックしますね。
フラッシュバックしますね。
フラッシュバックしますね。あの頃みんな若かったっていう。
本当に。
あの頃まだ昭和だったっていうことでしょうか。
はい、大学生でしたよ、僕まだ。
あ、そうですか。ああ、なるほど、なるほど。青春まただな、
そうです、ね。
サーフ&スノーみたいなね、うんうん。そういう世界でしたね。はい。
じゃ田中さん、はい、続きまして、あの、 1ヶ月近く、まあ、あの、今年になってからハワイに行かれてたんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、それを何をね、まあ、学びに行ったのか、うん、仕事しに行ったのか。うん、はい、
バカンスに行ったのか。
本当、バカンスかと思ったんですけど、全然バカンスじゃなくて、うん、あの、ダニエル・ K ・井上、
ですか、
アジア太平洋戦略研究所っていう、長い名前なんですけど、もともとあの、ダニエル・井上さんっていうあの上院議員が、
アメリカのね、
日系二世のが、その方がまあ主導して、で、まあ、アジア太平洋の戦略とか、そういうのもですね、安全保障について研究しなきゃいけないっていうことで、で、実はそれって、あの、アジア太平洋軍の下にあるんですね。だから、あの、そこでまあいろんなことを研究して、で、今後のそのアジア、まあ、今こそ、あの、インド太平洋軍ってなって、ってしまったんですよね、インドパコンっていう名前に変わってしまった、もっと拡大してるんですね、でそこの、まあ、今後の戦略どう作っていくっていうことで、やっぱ研究者がいて、でその中で一緒に、危機管理っていうのでやって、で世界36カ国から100人以上の人たちが集まって、で、まあ、毎日シミュレーションしたりですね、それこそなんか災害の時のシミュレーション、戦争になったらどうするんだとかいうシミュレーション、グループでいろいろやったりとか、あと、50年後の東アジアでどうなってるのかっていうシミュレーションをですね、各国に自分があの国になってそのプレイヤーとしてそのシミュレーションゲームをするっていうことを毎日やってて、めちゃくちゃなんか面白いんですけど、すごかったなと思いますね。
これは日本人だから日本を担当するとかではないわけ
じゃないですね。あの、僕はいろいろ中国とか担当したことがありましたし、国連担当っていうのもありましたけどね。
どのぐらいの国の方々が来るんですか？どのぐらいの規模の国の方々っていう。
あ、規模っていうのは、
いや、何カ国語ぐらい、何カ国の方が。
36カ国で、
すごいね。
遠くは、南米、ペルー、メキシコ、で、さらに、ナイジェリアとかね。
あ、ナイジェリア。
あと中東からも、あの、シリアとか、イラクとか、イラク、どこだっけ、イラクと、ヨルダンから来てましたね。
これはほぼ、政府関係とか民間とかはどんな感じなんですか？
民間、純然たる民間は私一人だけでしたね。各国、だ赤十字ってあるんです。結構、赤十字って、途上国ってみんな結構、政府に入ってるんですよね。トップが、あの、軍の、あの、将軍とか、とかっていうのが結構多いので。
政治人のトップね。
なんで、本当純然たる民間は私一人だけだったんですよ。で、なんか、みんなはなんか陸軍、空軍、海軍関係、外交、外務省の人たちとか、あと、内務省で、なんか、その、災害危機担当、専門官とかね、そういう人たちが、かなり事務的な方がも多かったですね。
これはあの、招待36カ国、全部招待されて、
はい、
あの、その交通費も全部込みで、
そうですね、
全部、はい、自分のお金はあんま払わない。
そうですね、基本的には、はい。
すごいね、すごい規模じゃないですか、
そうですね。
で、田中さんはどういう関係で、まあ、派遣されたというか、はい、行ってこいというか。
はい、私は今だあの、理事をしている NGO の関係の、はい、その NGO の、その、そういうジャパンプラットフォームっていう、そういう、その、なんですか、その、団体があるんですけど、そこから、まあ、なんか誰か行きませんかみたいなと思ったら、で、まあ、たまたまちょっと、まあ、暇だったってわけなんですけど、あの、まあ、商売も売ってね、あったんで、あの、行きますって言ったら、あ、じゃあ、あの、なんか、いろいろ、あの、あったみたいですけど、なんか、選ばれて。
選ばれて。
日本人から一人。
そうですね、
日本人から一人。
すごいね。
すごいね、日本代表。
ジャパンプラットフォームすごい団体だけど。
ジャパンプラットフォームという NGO に今所属してるんです
か？あ、じゃあ、の参加の。
あ、参加
の。NGO の中の組合みたいなのがあるんですけど。
なるほど、なるほど。なるほど。どうでしたか、その、あの、その、会議は。会議ですか？わかんない。
会議ですよ。あの、ま、あの、ま、研修というか、研究というか、あのすごくためになりましたし、あと自分の中でも、自分からもやはり、その、あの、なんですか、皆さんにも貢献したいなと思ってたんで、その皆さん、あの、どちらかというと、その役人とかね、その軍人が多いので、現場のことはあんま知らないんですよね。実際の、そのどういった、その民間でどういうことを NGO とかね、その非役者、まあ、あの、その支援されてる人たち、どういう人たちっていうかよくわかんないことが多いんで、まあ、そういった立場をなるべく自分からは発言するようにして、で、結構、それがなんか良かったのかなっていう、あの、招待して、あの、参加してもらってとっても良かったよっていうことを言ってくれたんで。
どうですか、あの、 ね、あの将来パンパシフィック、はい、ね、平和になりそうですか。
そうですね。
まあまあ、もうすぐ結論聞きたかったので、すいません。
いろいろとあると思うんですよ。それもなんか結構研究というか、それ話をあったんですけど、まあ、なんていうんでしょうか。なっていくんじゃないかと思いますよ。ね、やっぱり今の状況では、なかなか、持続はしないんだろうなと。だどっかでまあ、衝突っていうのはあるのかもしれないですけど、でもその衝突をうまく、まあ、小規模にするような、まあ、知恵を働かす仕組みを作っていく。だから、大きな、紛争に、燃え上がらないような形を作っていくようなことをすれば、まあ、なんとか落ち着くのかなとに思いますけどね。
これ僕 のもし間違ってたら、ごめんなさいなんですけど、軍、今軍のこれ、はい、あれですよね、はい、カンファランスですよね、はい、軍って戦争するだけじゃなくて、平和構築に関しても積極的な感じがあるんですよね。
そうですね。
軍っていうと、まあ僕らのイメージするとすぐ戦争して人殺すと思うんだけど、でも彼らって一番戦争したくない人たちじゃないかなというふうに感じはあるので、ちょっと軍に対してのね、あれも改めなくちゃいけないのかなっていう感じはあるけどね、どうでしょうね、間違ってる？
そうですね。そういう部分ってすごく大きいと思いますね。やはり戦争起きたら自分たちが死ぬっていうかね。ね、まあ将軍とかね、その上の人たちはそうじゃないにしても、まあ一般の兵士、まあ、その左官級ぐらいだったらね、現場行って死ぬ人もいますんで、たくさんいるんでね。で、それではやっぱり自分たちがどうなるかっていうことを考えてやってるとは思いますけども。なるほどね。
だから軍が平和構築のためのカンファランスを開いても、別におかしくないというか。
そうですね。
要するに、あいつをやっつけるためのカンファランスだけじゃなくて、どうして平和を保てるかっていうね。
そうですね。で、その中では、やはり、その、日々、そのさっきも言ったように、なんか、同じ釜の飯を食っていく、そのチームビルディングっていうのもすごく重要なんで。
ああ、36カ国の人たちが。
で、何か起きたら、その人たちって結局、まあ、知ってるんでね。何か起きたら、その電話一本、メール一本で、
あれね、どうなの
って聞けるか。そうそう、どうですか、なんか支援しようですかとかね、なんかできますかみたいな
のができ
ると思うんですよ。
仲間作りになるわけね。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
だそれは本当に、貴重な財産だと思いますし、それをアメリカがやるっていうのはすごいなと思いますね。
なるほど。そこの語られた内容だけじゃなくて、そこに人が集まって話し合ったと、何かを話し合って飯食ったっていうだけでも、将来の平和構築につながるっていう考えですよね。
結局人と人の触れ合いって言いますか、つながりって結局一番大事になってくると思うんですよね。何か起きた時って結局その緊張関係になる危機になった時に、じゃあ本当のことをじゃああいつに聞いてみよう、あいつって知ってるかもしれないとかね、本当のところどうなんだっていうことって、やっぱりそういう関係があるからこそ言えるわけじゃないですか。
なんかこのフランクさで、また田中さんから違って聞いて、俺表現間違ってたんですけど、まあ、別の国のね、同じチームの将軍みたいな人が、ヘイ田中元気か、俺は今こんな会議やってんだぜってメールが来たとかね。本当にこんな感じらしいんですよ。
ほら、スリランカのチャンドラ・ラール先生呼んだときに、スリランカでも、まあ今もあれだけど、昔内戦があった時の、内戦の、その両側の子供たちを沖縄に連れてきて、一緒に集団生活させて、で、返してあげると。そういう活動してたんですよね。
そうですね。対立側の子供たちをいっぺんに呼んで、沖縄で。
で、向こうで合宿すると、そこでいがみ合うので、沖縄まで連れてきて、違うところでやってまた返してあげるっていう。そういうの大切かもしれませんね。
とっても理解し合ったって言ってましたね。
そうですね。だから、やはり、英語でリトリートって言うんですけど、まあ、引き出すとかね、そういう、撤収するとかって言われるとか、その国にいると、いろんな関係性があって、そのしがらみがあって、その、フランクなこと関係になれないんですけど、もうどっか別のところに連れてって、で、やるっていうのはすごくいいことも。だから今回の研修にしても、まあ、研究にしても、その、いろんなところからみんなを引き出して、全く、その、三十何日間、それだけにもう徹するっていうことがね、すごく大事っていうか、重要だったんだろうなと思いますね。
いや、素晴らしいと思います
。ハワイって地域もいいですね、
そういう意味でね。いいしね。心がちょっとね、平和になるよね。
確かに私も、その研究所のワイキキにあるんですけど、毎日30分かけて、あのワイキキのビーチを歩いて行きましたね。
なるほど。
みんなバスで行くんですけど、僕は、あえて、海岸をずっと歩いていったんですけど。
ハワイができるんだと沖縄もできるんじゃない？
そう思ったんだよね。
沖縄も。ね。
そうですよね。
そういうふうな平和教育をね、考えてもいいかもしれませんね。
オイスターあたりでね。
オイスターあたりでね。やりますか？
やりますか？
それって重要っていうか、とっても面白いと思うんですよね。
そうですよね。
コンベンションホールもいいですけど、ぜひそういうのも作ってほしいですね、う
ん、ソフトをね、ハードだけじゃなくて、そういうソフト作りしていきたいですよね、うん
うん、いいアイディアですね、はいはい、
じゃあ、麻婆、
そうですね、そろそろ、はい、私はじゃあもう、有名な曲なので、説明いらないと思いますので、はい、よろしいですか、は
い、よろしいです、
ミニリパートンのラビングユーです。ミニリパートンのラビングユーでした。
はい、天使の歌声とはまさにこのこと。
多幸感ありまくりの ね、うん、もう幸せ絶頂期っていう、うん、そんな感じがしますよね。
鳥の鳴き声も素晴らしいし、うんうん、
このアルバムのね、ことを表紙を見てほしいですけどね、うん、まあもしレコード屋さんに行く、
可愛らしい、
可愛らしい顔でね、うん、はい、
令和の末期曲に素晴らしい曲でしたね。
素晴らしい
曲
ですよ。
ちょっと噛んじゃったけど。
はい。はい、じゃあ、それではまたお話し続きましょうかね。
田中さん、はい、じゃあ、まあ、イギリスに今拠点もできるわけですけど、うん、できたわけですけど、はい、今後の活動としては何か目指すところとかありますか？
そうですね。イギリスに拠点もあるんですけど、うん、別に沖縄を出るというわけでもなくて、うん、まあ、もういろんなところ、転々としていくのかなっていう。本当は沖縄にずっともう拠点を移しっていうか、うん、そこでずっとって思ってたんですけども、うん、やっぱり
世界が呼んでる、
うん、世界呼んでるっていうか、もうなんかムズムズしちゃうみたいな、どっかつながってないととか出ていないとなんかっていう、うんうん、まあ一方でそういうつながっているからまた皆様にもいろいろフィードバックしていたりとかね、
そうですね、
世界の人の視点とかね、うん、そのホットの話題なんかも提供できるのかなっていうふうには思ったりも、うんうん、それがまあ自分のまあ、強みでもあるのかなっていうふうに最近思ってきたりもしてます、う
んうん、田中さんはまあ僕らと同世代に近い、もちろん僕らの後輩ですけど同世代に近いわけで、麻婆ターボーは若い子たちに、ね、うちの団体の若い子たちに、うん、もう麻婆もターボーももう外にずっと出てきたから、うん、もう俺たちがここで待ってるから、うん、君たちどんどん外に出なさいよと、まあ、麻婆がよく言うわけですよ、うん、ちゃんと帰ってくる場所は準備しとくからという感じなんで、
でも田中さんあれでしょ、世界回っていろんな怖いこともあったんでしょ。
ありましたね。
ね、
うん、まあ、銃突きつけられたりとか
ね。ああ、うん。
だからね、行ってこいよって、一言で言っていいのかなっていう感じがなきにしますよ、うん。でも行った方がいいか。
うん。でも田中さんの場合は行ってこいよじゃないですよね。
行き過ぎ？
行き過ぎじゃなくて、若い子たちには行ってこいよって言うけど、田中さんはもう田中さんが思うままにやって、でも帰ってきたら僕らが待っているからねという感じですね。
うん、いいですね、そういう、なんか、うん、帰ってくる、戻ってくるとこがあるっていうのは嬉しいですね。うんうん、
戻ってこなくても僕らが行っちゃったりもしますけどね。
ぜひぜひ
田中さんが行ったところで、
ね、だって今関係者の妹さんが今
そうなんですよね。
あ、そうですね。
義理の弟のシチリア の、うん、オリーブ農場で、うん、まあ、お手伝いしてますからね。
そうですよね。これもね、なんか秀逸な話で、まあ、田中さんが僕らのメーリングリストに、イタリアでちょっとオリーブの収穫の手伝いできる人いないとか言ったら、うん、手を挙げてきた人が出てきて、うん、さらにその後も誰か行くとか言い出して、
す
ごいですよね。
だってね、シチリア島でね、オリーブ済みなんてね、うん、もう旅行じゃできないですよ、これ。
本当にね。うん、
ね、すごいですよ、うちなんちゅうのパワーは。
本当ね。うん、いや、素晴らしいと思いますけどね、うん、ぜひ我々も行きたいね、
行きたいね、
うん、一回はね、
行きたい、うん、お願いします、
うん、行きましょう、行きましょう、
はい、グローカルでね、
グローカル、
僕らはローカルだけどちょっとグローまでやらないと、
グーまで、そうそうそう、
グーまでやらないとね、
グーまでね、
グローカルって言われないからね、はい、うん、
田中さん本当にじゃあ今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、次回の放送は6月12日ですよ。6月12日ね。はい、何でしたっけ？
令和。
令和です。すいません、まだ覚えてます、ね。水曜日、ね、20時から、FM 那覇ですね。78.0MHz でお会いしましょう。それでは、
はい。はい、
麻婆
ターボの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。世界のビール飲みに行くよ。
はい。はい。